10月の最後は、賛美礼拝があり、また先週はリトリート礼拝とありましたので、2週間空いてしまいましたが、またこのマタイの福音書をご一緒に読んでいきたいと思います。3週間前のメッセージを覚えてますでしょうか。15章の前半でしたが、エルサレムから派遣されたパリサイ人律法学者たちがイエスに対して、この律法を守るということはどういうことなのか、議論を吹きかけ、イエスを試そうとされた場面でした。きっとイエス様にとっては議論が重なる中で、疲れたり、または緊張する場面も強いられたのでしょう。少しゆっくりしたい、少し、その働きから、退き、まさにリトリートですよね、退いて、落ち着いた時間を持ちたいと願ったのでしょう。今日の場面はガリラヤ地方からさらにイエスは北の方へと、だいぶ北の方へと移動し、海辺に面するシロとシドン地方に行かれたということなんです。その地域は少し離れたいということで、いつも伝道していたユダヤ人たちが住んでいない、むしろ外国人、異邦人と呼ばれる人たちが多く住む地域にイエスと弟子たちが移動するわけなんです。しかし、もうその地域でもユダヤ人たちの間で噂となっているイエスという人物の存在は大きな噂になっていたのでしょう。イエスの姿を見つけたある女性が近くに寄ってきたというところから今日の話が始まるわけなんです。22節から見ていきます。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。少しゆっくりしたい、静まりたい、いつもの働きとは離れて落ち着いた時間を持ちたいと思っていたイエスと弟子たちにとっては、このような女性のアプローチに対しては少しおっと思えた瞬間だったのではないでしょうか。要はプライベートの時間だったわけですよね。そこに、プライベートにもかかわらず、私の娘を癒してくださいと、仕事の依頼が来るわけなんです。こういう状況というのは、私は、セレブでも有名人でもないので、どこかに行って、人に声をかけられるということはほぼありませんが、有名人などを見ていると大変だなと思うわけです。プライベートであったとしても、その人がそこにいると分かると握手を求められたり、時には写真撮影を求められたり、中には盗撮をされたり、なかなか落ち着いて休めたり、プライベートの時間を持てないような様子を見たり聞いたりすると、少しくらいは放っておいてあげてもいいのになと思うことはありますが、私も多分有名人が来たらわわわわ騒ぐ一人になるのかと思うわけです。イエス様も少しはゆっくりしたいと思っていたのかもしれません。ですから次の箇所を見てください。イエス様としては少し不思議な、何とも言えない応答をするわけなんです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。いわばこの女性をイエス様は無視されたんです。私たちはこういう場面に遭遇するときに、あれと、皆さんいつものイエス様と少し違うのではないかと思うかと想像するわけです。じゃあなぜイエスは無視をしたのか、この女性に応答をしなかったのか。しかしこの女性はそのぐらいではひるまないわけなんですね。彼女だって大切な娘が苦しんでいるわけですから、何とかしなければならない。彼女にとってはプライベートも、仕事も関係ないわけですから、しつこく叫び続けるわけなんです。そこで耐えられなくなった弟子たちの方が、イエス 、あ、この女性の言うことを聞いてあげたらどうなんですか、少しね騒がしくずっとついてくるわけですから、なんとかしてくださいというわけです。まあ、そんな弟子たちに対しイエス様は続けてこういうわけです。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところでは使わされていません。またまたイエス様にしては随分厳しいお言葉を言われるわけです。イエスが行かれた地域はユダヤ人たちの住む地域ではなく、異邦人すなわち外国人が多く住む、地域ですから、イスラエルのこの女性もカナン人と出ていますから、要はイスラエルの民ではないわけです。ですから彼女は私の管轄外だと、私はこの女性の言うことは聞く必要がない、私は彼女のために使わされているわけではないのだから。さらに私たちはこんなイエス様の応答する姿を見ていますと、あれ、イエス様らしくないと、この態度に少々疑問を持たれる方も多くいるのではないでしょうか。いつもでしたらね、イエス様はそこに来る人を憐れみ深く優しく迎えるにもかかわらず、今回だけは少々冷たいようにも感じます。もし現在でこのような応答をするならば、すぐに差別表現だと、この人物は人種差別する、もしくは性差別すると、訴えられてもおかしくない、少し際どい発言をしているわけなんです。なぜイエス様はカナン人の女性にこんなに冷たくされたのでしょうか。それはプライベートな時間だから、今は営業中ではないですよということなのか、それともその当時は男女間の差別も多くありましたから、この女性が来たからこそイエスは応答しなかったのか、いや、もしくはこの女性がカナン人という異邦人、外国人であったから、このような冷たい応答をされたのか、またまたそこにはもっと深い理由があるのか、私たちはいろいろ考えるかと思うんです。まあ、イエス様に関しては、かつて12弟子、今日ご一緒にキッズ賛美をしましたが、あの12弟子を派遣する際には、まあ、このようなことを言われているわけなんですよね。異邦人の道には行ってはいけません、またサマリア人の町には入ってはいけません、むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。まあ、弟子たちにもどこにでも行って好きなように伝道するのではなく、まずは自分たちの同胞の民であるイスラエルの民の中で伝道をしなさいということであり、また使徒ではね、初めはエルサレムから始まり、ユダヤサマリアの全土、そして地の果てにまで私の証人になるのです。まあ、神様の計画の中にはそのような段階を追って福音が伝えられていく、そういうことも私たちは知っていますが、それでも自分の娘が苦しんで本当に困っている女性に対して、必死に願ってくる女性に対して、イエス様の応答は少し厳しいのではないのかと感じるものがあるわけです。そういうことで、なぜイエスはこのような、イエス様はこのような態度を取られたのか、いろいろ調べてくる。それはそれでいろいろな理由が仲介書には書かれてあるわけなんです。しかしどれも憶測であって、明快なことはこの箇所から分かることはできません。ですからイエス様がなぜこのような態度を取られたのか、私たちは分からないことを一生懸命考えるよりも、まず明確に分かることに目を向けていきたいなと思いますが、それはこのカナン人の女性の態度なんです。この女性はそんな冷たい応答をされるイエス様に対して諦めなかったということは明確にわかるんです。25節、しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏して言った、主よ、私をお助けください。 主よ私をお助けください、イエスの前に来て、娘を癒してくださいと願った彼女ですが、今度は膝をついてひれ伏して私を助けてくださいとイエス様に必死に求めるわけです。それでもです、イエス様の答えを皆さん見てください。26節、するとイエスは答えられた、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われるわけなんです。いいですか皆さん、さらにイエス様は厳しいことをこの女性に言われているんです。まあ、子供たちというのは先ほど失われたイスラエルの羊たち、イスラエルの民のこと、まあ、強いて言うならばユダヤ人たちのことを指しているわけですが、そうなりますと子犬と言われるのは、まあ、カナン人の女性を代表とする異邦人、まあ、ユダヤ人以外の外国人となるわけです。まあ、子犬に投げてやるのは良くないことです。まあ、子犬というとなんか可愛らしいイメージを私たちは抱くかもしれませんが、この当時の犬に対する認識は今とは全然違いますからね。この当時は多くの犬はペットではなかったんです。むしろ野犬でした。群れをなして、町々をうろつき、町にあるゴミを漁り、時には投げ捨てられている死体を虫漁っていた動物が犬だったわけです。ですから犬という表現を用いられるときに、それは甚だ侮辱されていた表現であるわけなんです。子犬のようで可愛いねという表現では、子犬と言われながらも犬と表現されるということは侮辱されていた表現であったということなんです。ですからイエス様が応答されたということは結構今の時代では問題になるような、まあ、人種差別的な発言もあるのかもしれません。またこのように侮辱的な、発言をこの女性にしているということなんです。まあ、要は私たちはこのようなイエス様の発言を、読みまた聞くときに、どうしてなんだ、なぜにイエス様はこのような態度を女性に取られるのか、なぜ、why、その思いがいろいろと頭に募ってくるかと思います。しかしなぜという疑問を膨らませてこの箇所を読むのではなく、むしろこの箇所から見えてくることは、ますます見えてくることは、このカナン人の女性の姿なんです。その後侮辱的な発言をされた後、この女性はイエスにこう言うんです。しかし彼女は言った、主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。ここがこの女性の応答、素晴らしいところ。それがこの女性はそのような侮辱とも受け止められる発言に対して、主よその通りですと言われているということなんです。いいですか、もし私たちがこのように差別的な姿勢を持って、私たちの願いを断れるなら、侮辱するような表現を使われてその願いを退かれるならば、どのような思いになるでしょうか。きっとあのイエス・キリストなのにこんな応答だとはとがっかりして、その前を立ち去る人もいるかもしれませんし、まあ、中には逆ギリして、あんたなんかにも頼まないと怒ってしまう人もいるかもしれません。しかもこのカノン人の女性とイエス様は昔からの知り合いでも交流があったわけでもありません。男女という差もあれば、ユダヤ人と異邦人という大きな隔たりのある二人であったわけです。 まあ、旗から見るならばイエス様これは少し厳しいのではないかと思われるようなそのイエスの姿勢に対して、またその発言に対して、この女性はそこで怒り反論し、イエスに食い下がるのではなく、むしろイエスのその言葉を素直に受け入れているという姿勢です。主よ、その通りです。そして受け入れながらも、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。自分がある意味軽蔑されているような表現も謙虚に受け入れながら、自分が子犬であることはそもそもです。しかしそこで起点とユーモアを含んだ表現で、異邦人の私にも注がれるイエスの憐れみと恵みを期待する、そんな応答をしているわけなんです。子犬と表現されていますが、子犬のようにキャンキャンキャンキャン、強いものに吠えたける、そのような姿勢ではなく、自分を子犬と認めながらも、実にこの女性は落ち着いた機転の利いた応答をしているということなんです。そしてそんな女性の応答を聞き、イエスは何と言われたか。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。女の方、あなたの信仰は立派ですと彼女の信仰を褒め、そしてその信仰のゆえに彼女の願いを聞き入れ、彼女の娘を癒されたわけなんです。信仰を褒められるイエス様、そしてイエス様が信仰を褒める、誰かの信仰を褒めるということは聖書の中ではいっぱいあるようであまりないんです。マタイの福音書でも2箇所しか出ていません。1箇所はここで、もう一つは皆さんどこだかご存知でしょうか。もうすでに私たちは学んできた8章に、書かれていますが、自分のしもべが中風で苦しんでいるときに、イエスのところに、中風で苦しんでいるときにイエスのところに助けに願いに来た百人隊長のお話がマタイ8章には出てきます。その百人隊長に対してイエスは、誠にあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありませんと褒めておられるわけなんです。そして皆さんもご存知のように、この百人隊長というのはユダヤ人ではなく、カナン人の女性と同じ異邦人、ユダヤ人ではない外国人であって、2回、たった2回その信仰を褒めている2人とも実は異邦人と呼ばれている人たちに対するものであるということなんです。まあ、私たちはこのような場面を読むときに、どうしてもイエス様の姿に目がいってしまいます。なぜイエス様はこのような発言をされるのか、イエス様はなぜこのような冷たい態度を示されるのか、イエス様はなぜこのような侮辱的な発言を平気でされるのか、なぜ、そのような疑問が私たちの頭には、湧き上がってくるわけなんです。先週のリトリートの礼拝の中で、主は良いお方という賛美を、捧げたのですが、あなたは素晴らしいお方、主よあなたは良いお方ということができるとき、それはどのようなときでしょうか。いろいろな恵みを受け、主からの恩恵を受け、祝福を感じ、恵みを感じているときであるならば、主はあなたは良いお方ですと私たちは心から賛美をすることができるかと思います。しかしどうでしょうか、このカナン人の女性のように、私たちが願っていることとは違うことに直面するとき、 それが良いことではなく、むしろ私たちの生活にとってはネガティブ、否定的な、不利となるような出来事、苦しみとなるような出来事の時、私たちは主は良いお方と賛美するよりも、主はなぜなのでしょうかという思いがまず私たちの心には湧き上がるかと思うんです。しかし主がこのカナン人の女性に対して褒めたのは、このカナン人の女性の必要に迫るその忍耐力でも、またはイエスの応答に起点に働かせるその知恵や彼女の、頭の良さでもなく、あなたの信仰は立派ですと褒められているわけなんです。その信仰とは何なのでしょうか。もしかしたら旗から見るならば、第三者が見るならば、イエスが彼女に接した態度、応答した言葉、それらにさまざまなことに、なぜなぜどうしてなのと、イエス様に対する疑問や理解できないことが多くあるかもしれません。しかし彼女はそれらを超えて信じたわけなんですよね。主よ、その通りです。主よ、いや、それはそうなのですか、なぜなのですかではなく、主が言われたことをその通りですと受け入れている彼女の信仰、それは理解できないこと、疑いに感じることを超えて、主は真実なお方であり、今はもしかしたら理解できない、何か疑問に思えるようなことに直面しているかもしれないが、それを超えて主は良いお方であるということを信仰を持って私は受け入れますという彼女の言葉だと思うんです。その信じる心、まさに信仰をイエスは褒められて立派だと言われているわけなんです。私たちの信仰の歩みにもたくさんのなぜがあるでしょう。イエス・キリストを信じていながらも、神様に対してどうしてなのでしょうかと思い叫びたくなる出来事が多々あることは、皆さん一人一人が経験することであります。しかし、たとえ何が起ころうとも、何が生じようとも、イエス・キリストという私たちの主は憐れみと恵みと愛に富んだお方であるということを私たちが信じること、それはその信仰のゆえに、主よ助けてくださいと大胆により求めることも信仰でしょう。しかし助けてくださいとより求めたところで、私たちの願うような形で主が答えてくださらないとき、私たちが抱くような形で主がその助けに応じてくれないことがあったとしても、私たちは主よあなたの言われるその通りですと受け入れる、これが信仰であり、いい時であろうとも、たとえ悪い時であろうとも、私たちは、私たちを救われる主は良いお方であるということを信じ続け、歩んでいく、そんな主のしもべでありたいと心から願いたいと思います。お祈りいたしましょう。主の御前にしばらくの間応答の祈りを捧げたいと思います。